QRL とは無線用語で、ただいま通信中の意味。アマチュア無線を愛するあまり、田無タワーで働くことになった無線愛好家が満を持してお送りする無線だけに特化した超オタク番組。これを聞けばあなたの無線ライフは59。はい、こんばんは。 JK1BN 田中です。
はい、どうも。 JK1MIG 鈴木です。
はい、3月に入りました。
はい、入りましたね、はいはい、早いもんでございますね。
早いですよ、はい、もう、
そういえばですね、ゴエモン .net TV、見ました？
CM ね、はい、我々の CM
QRL ポータブルワンということでございましてね、まあ、この番組のですね、まあ、要は、ネットストリーミング版というかね、はい、形でやっておりましてですね、いろいろ CM がね、なんか流れてますね。
出てますよ、はいはい、話題にもなってますね、ちょっと
なってますね、うん、またあのシャック訪問ね、あのなんか流れてましたね。
すごいですね、素晴らしいシャック
が ね、あのまずはなんか素晴らしい尺が
恐ろしい尺でしたけど
ありましたけどね、はい、まあ、皆さん楽しんでいただけるかなというふうにね、はい、作られておりますけどね、まあ、これがあのまたですね、いろんな方に尺訪問しましてですね、どんどんお流ししようというようなことでございますのでね、ぜひ番組の方にじゃんじゃん、ね、はい、ご連絡いただきたいというわけでございますね、はい、まあ、ぜひね、ご応募お待ちしておりますのでね、よろしくお願いします。はい、じゃあ今日もね、 QRL 始めましょう。
はい、この番組は無線機と真空管オーディオのウェブショップ FB サウンドたなしがお送りいたします。
続きまして、特集コーナー QRV。
はい、 QRV のコーナー、今日は何でしょうね、MIG。
はい、今日はですね、あのメールを実はいただきましてね、はい、なんとですね、情報通信研究機構さんからですね、メールがありまして、
なんか難しい名前とかですね、
はいはいはい、まあ、JJY をね、皆さん知ってると思いますがね、はい、昔 の、 あの JJY をですね、まあ、今もそうなんですが、取り扱っている、まあ、小金井にありますね、NICT さん、情報通信研究機構さん、はい、こちらからですね、依頼がございましてですね、はい、まあ、題名はですね、携帯電話のご先祖様ということで、生誕100年を記念ということです
ごいな、
関係者と若者がアマチュア無線と交流ということでね、イベントがございましてですね、この間25日土曜日、
素晴らしいタイトル、
お話をちょっと聞いてきました。
あ、そうですか、
はい、でこれはですね、あの実用無線電話の発明が100周年記念と、今年でね、なったということでございましてね、まあ、昔はですね、もうこの無線電信しかなかった、これはもうモールス号ですね、はい、でこれは明治時代でございましてね、この無線で声を送る、この無線電話ですね、これがですね、世界で初めて実用したのが、なんと我が国ということでございましてね、
はい、
はい、まあ、いわゆる携帯電話のご先祖、
無線電話がそんな昔にあったんですか、
はい、アマチュアのご先祖でもありますよね、これはね、はい、でこちらがですね、ちょうど100年ということでね、この TYK の無線電話装置といわれる、これはこの後収録がありますんでね、レポートしてるんですが、こちらの展示と合わせましてですね、このアマチュア無線局の記念局、8J100TYK、はい、こちらが運用されているというようなことでですね、
記念局ですね、
はい、こちらをちょっとレポートしてきましたんでね、はい、これからお聞きください、
はい、
そうですね、今回のね、この携帯電話のご紹介いただいたこのご先祖様、生誕100年ということで、まあ、先ほどあの聞いたんですけど、これはあの趣旨としては今回はそのまあ公開というか、これを記念してということなんでしょうかね、
はい、まあ、考え方としましては、まずあの記念局、あの特別記念局というのがあります、はい、で特別記念局はもともと今回安立 の、はい、あのアマチュア無線クラブの方が中心となってなされているわけですけど、はい、まあ、あのそれぞれゆかりのところに移動運用しながらということで企画されていると、はい、でまずあの最初にその実際にこの TYK 無線電話機が実用化されたその三重県の方でですね、鳥羽、はい、の方であの移動運用されたと。で今回はその同じ TYK 無線電話機を、まあ、いわば発明ですね、あの製造したのが今の安立さんで、発明したのがあの現在のこの我々NICT の、まあ、あの前身の機関だったというつながりがあって、今回 NICT の方であの移動運用しようということになったんです、
ね、うん、TYK というのは、ね、開発に携わった先生
が、その通りです、その通りなんですね、
イニシャルという
のはね、我々の研究所の、まあ、大先輩なんですけど、 あの取り方と、あの、北村、はい、から横山です、ね、はい、のこの3人 の、 あの技師が開発発明して、まあ、特許を取ったという姿です、ね、
これはあのいわゆるあの以前 の、 そのモールスの、まあ、電信でしたよね、それからしばらく経ってからの、まあ、いわゆる音声を載せる技術ということで、はい、
そうです。
この火花送信機というものに音を載せると、はい、そういうような技術ですね、
はい、そうです、まあ、昔はですね、あのいわゆる真空管とかが開発されるより前は、はい、電波を出す方法はもう火花放電を使うというしかなかったと、あの雷になったらゴロゴロっていう、あの、ね、鳴ってその雑音がガリガリって入るという、はい、まあ、まさにあの電波を出しているという証拠なわけですけど、まあ、その方式がまあ19世紀、まあ、いわゆる電信の、まあ、無線電子の実用化につながったわけですが、この火花放電の問題といいますのは、あの連続して安定して火花を出し続けるという技術が確立してなくて、電波は出てもすぐにそれが弱くなったり止まっちゃったりすると、エモール信号というのはあの電波を出したり止めたりということの繰り返しだから、それでも問題なかったんですけど、あの音声を載せようとすると電波を連続して出し続けなきゃいけないわけですね。でそれをどうやって火花放電で実現するかというところが一番の技術的なあのハードルだったと。でそれをこの TYK の3人が、連続して火花が飛ぶような仕組みというものを、まあ、発明しました。それを、まあ、特許取って、なんとか実用化したという技術です。
実際のラジオ放送始まる、ずっと前、
そうですね、ラジオ放送始まった1925年ですから、これが実用化したのが、まあ、その10年以上前ということになりますので、まあ、でなおかつあの真空管も発明はされてたんですが、まだ実用化に入ってなかった、まあ、真空管ない時代と言っていい時代ですね。でその頃に連続的に電波を出す技術を確立して音声をそこに載せるということをしたのは、もうこれは世界で初めてというふうに言われています。
そうすると、あの他の国でもいろいろ研究はやってたんでしょう
ね。その通りです、あの、デンマーク の、 この研究者とかいろんな国々で、まあ、研究をされてたというふうに聞いてますが、どこもなかなか実用化はしていなかった。で日本でも現在の東大、昔の東京帝国大学が、はいはい、あのやってたと。で、まあ、まさにこ の、 あの我々の前身の機関と、まあ、競争でやってたんですけど、まあ、我々 の、 その TYK3 人の発明の方が、まあ、早く、あの成功したと思います。
発明をして、その後そのいわゆる、安中製作所、
まあ、現在の安中電気製作所、
安立さんですね、
その通り
です。こちらがまあ実用化をして、
はい、その通りですね、はい、
まあ、資料的にはその何台ぐらいですか、ね、20台ぐらいですか、ね、
はい、全部で13台製造されたという記録が残っております。で、あの先ほど話したその鳥羽のところと、あとそれぞれの島のところですね、上島とか島とかいうところを置いて、であとはですね、あの船に積んだりとか、あと船東京湾を出港してその伊勢湾の方に入ってくるまでの途中で、その海岸にあるその無線電話局と交信できるかということをいろいろ実験しながらついたということで、まあ、全部13台ほどあったというふうに記録が残っております。
実際に通信の距離っていうのが、資料を見ますと14-15キロはもう飛んでいたという状態だったでしょうか。
そうですね、はい、あの記録になると、まあ、あの実際実用化したのはその14-15キロの距離で、まあ、あの技術的にはその先ほど言ったその船から の、 あの電波の飛ばし方というものを見たときには、まあ、40数キロぐらいどの通信も、まあ、できていたというふうに言われております。
なかなかその空中戦とか、そういうところも、まあ、当時なかなかそういう技術もないと。
そうですね、あの非常に難しかったし、なおかつ電波を出したとしてもそれを受信する側がいわゆる鉱石研波機という、まあ、鉱石ラジオで最近までありましたけど、まさにああいう、まあ、真空管を使わない受信技術ということもありましたので、非常にその感度も悪くて、非常にあの扱いは大変だったというふうに言われております。
受信機はそうするといわゆる鉱石、
そうですね、あのいわゆるその今でいうとゲルマニウムですね、はい、その静流器というんですかね、一方向しか電気を流さないという、それを、まあ、鉱石で実現するということをやってたわけで、その鉱石に、まあ、微妙にそのうまく針を当てて、あの一番こうよくあの受信できるところを探すという手探りするという、まあ、まさに鉱石ラジオで、あの年配の方ご存知だと思うんですけど、まあ、あれの本当の初期の頃の技術で受信してたということです。
いわゆるあのヒーラー、はい、ああいうタイプ
ですかね、あのおそらくですね、まあ、いわゆる鉱石研波ですから、もう一度その石に針を当ててるというか、そんな時代コヒーラーが出たのは
その後です
ね、後くらいかもしれませんね、
まあ、そういうものが船に積んで、
船に積んで、そうですね、
まあ、当時そのモールスしかない状態で、その音声がね 出るというのはね、はい、これも画期的な、今となっては当たり前のことですけど、
そうなんです、ね、ですから、まあ、まさに我々なんかこの携帯のご先祖さんといいますけど、まあ、無線で声を送るという、まあ、今では全く当たり前のこと、まあ、アマチュア無線化もやってますし、あの、まあ、日本人ほとんどの方々は皆さん携帯端末で電話端末を持っていらっしゃる、まあ、そういう技術というのは、まあ、全てのルーツはここにあると言ってもそれは言い過ぎではないということです。
ただ、まあ、あの聞くとこれ開発、まあ、登場してから100年というね、はい、あの考えてもかなりその100年とずいぶんもっと昔からという雰囲気もあるんです
けど、私もですね、そうですね、100年というのは長いと感じるか短いと感じるかと思って、はいはい、考えてみると逆に言ってこの100年の間のこの進歩の速さといいますか、もうこれはもう想像絶する、もう100年前の方々がこれ見た、今の我々の技術を見たらどう思うだろうかというふうに思いますね。
それがまあ今100年後にはアナログからデジタルに完全に通信が移行する年という形にもありました
ね。
これはそれでその記念をするためのイベントということで開催されているんですけど、記念局についてはいつ頃からこれ、
はいはい、これはあの安立 の、 そのアマチュア無線クラブの関係者が中心となって実行委員会形式で、昨年の9月に、開局しました。で、運用期間は、記念局ということですが期間限定でして、まあ、今年の7月まで、 ですね、1年弱の期間運用するということになっております。
それともいろんなところで運用されている
、はい、あの先ほどお話したその実際に実用化されたその鳥羽の方ですね、あの三重県の方で運用したということもありますし、あとはですね、いろんなあのいわゆる普通 の、 あの記念局でもそうですけど、いろんなところ、あの山や電波の飛びやすいところに行って運用したりとかっていろいろされてますし、で特に今回その安立のアマチュア無線クラブ、この常駐場所、記念局の常駐場所があるのが神奈川県の厚木市になりますので、まあ、あの辺りですと結構あのちょっとあの東の方に行くと山とかありますので、まあ、そういうところからの QR を利用したりとかですね、まあ、いろいろされていると聞いています。
日本全にどのぐらいの更新とはかなりのか、
そうですね、それはあの実行委員長の方に聞いていただく方が正確な値が出るかと思うんですけどね、
いろんなところでこの移動運用という形で、
そうですね、はい、
小金井にここへ来たっていうのは今回初めてですか？
あの今回はあの小金井は初めて、まさに今回あの その実際にこの TYK を発明した人とその発明者のアイデアを実際に実現したあの、まあ、メーカーと、ね、その2つの関係ということがあって今回、まあ、小金井のに移動できたということです。
確かに坂田さん、大学あるいは高校のですね、現代の方ですか、中心に運用されてますけどね、
はい、今回、まあ、あの東京電機大学 の、はい、あの理工学部と、はい、あの工学部と、高等学校 の、はい、あの無線部、まあ、それぞれやっぱり電機大学というぐらいですか、無線部があるんですけど、はいはい、あの今回あの学生生徒さんに来ていただいて、まあ、これも実はですね、あの、まあ、私どもあの情報通信研究機構と、まあ、東京電機大学高校の無線部がもともとお付き合いがあったということもある、はい、同じ小金井市内ということであるんですが、もともとこの TYK 無線電話機があの実用化されていた頃に、あの当時大学生だったあの、まあ、庭康次郎っていう、はい、後に東京電機大学の初代の学長になる、まあ、先生がですね、あの学生時代に、まあ、自分の郷里の近くでそういう、まあ、鳥羽でですね、あの実用化されているというんで、それをまあ見に行って、それは非常にあのその人にとってこう、まあ、あのインプレッションを与えたというふうに記録が残っております。まあ、その、まあ、思いというのが後にあの新山さん自身がいろんなあの日本でもあの有名なその写真伝送装置、今のファックスですね、ああいったようなものをまあ世界に先駆けて開発したりというふうなことで、まあ、日本の重大発明家の一人になっているんですけれども、まあ、そういうふうな人がまあ若い頃にあのまあ感銘を受けたその装置がまさにこれなわけで、まあ、そういうつながりもあってですね、今回まあ電機大学の若い方々に、まあ、あの100年前 の、 そのイノベーションというものをぜひ伝えたいという思いがあって、今あのコラボレーションをやっているところですね。
まあ、その現存するのが2台ですか？
そうなんです。
1台がその天津総合博物館、はい、もう1台が今まさに、
はい、そうなんです。もともと所有としてはどちらも天津総合博物館所有なんですが、その1台がですね、あのちょっと非常に保存状態が悪くて、これをなんとか修復できないかということで、我々の研究所の方でですね、あのその辺の修復、まあ、専門にしているものがおりますので、もうかれこれ10年ぐらい前からですね、これをお預かりしてずっとあの今日まで修復作業、
こちらでずっと、
こちらの方で自社開発 の、 あの専門家によって修復作業を行われてきて、で今回あの、まあ、あの今でもいくつかあの、まあ、あの内々にいろいろな 見せたりっていうのがあったんですけど、今回割とこの大々的というかね、あのこの関係者、あのまさにメーカーさんの方ね、に今を見ていただくということをまあ実現できたわけですね。
でも完全にまではいかないんでしょうけども、その辺はもうある程度
そうですね、もう欠けていた部品とかですね、いろいろあの壊れていた部品なんかも全部それと同じ形のものをそのうちの試作の専門家が作りまして、でそれをまあ組み合わせて当時と同じ形にもう復元もほぼできたという状況だったので、
実際にあの稼働はでき
るんですか？本当はやってみたいんですよね。電波を出してどんな声で電波が出てるんだろうっていうのを我々もやってみたいんですが、何分この、電波法という法律もありますし、で今暇な放電で電波を出すということが法的にもう今認められてない時代なんですよね。
それがしにくい。
そうなんですね。やっぱりあの、今の時代に比べたら非常に品質の悪い電波ですから当然ね。我々も電波室がなんかそういうところでうまくやれないかなとは思ってるんですが、やっぱり技術的にはね、本当に電波出すとこまでやってみて、本当の意味での復元かなというところはあると思いますね。
その100年ぶりのですね、その送信というかね、ちょっとあのスマッチというかね、そういうのありますね。
そうなんですよね。で当時どの周波数使われてたかの皆さん興味をお持ちなんですけど、あの記録によると 500kHz から 1000kHz、 つまり今の FM じゃなくて AM ですね、あの普通の中波ラジオですね、まさにあの周波数帯で、通信されていたという記録が残ってますね。
一番その辺の周波数帯が発信適してる、
そうですね、当時の時代、いわゆる電波の黎明期ですね、通信の黎明期、中波っていうのはまさにそこが真ん中だったわけですから、中波ですね。であとそれが短い方にどんどん開拓していって、短波長短波と来てるということだと思います。
最近まではね、500キロヘルツは業務でもずっとモールスを使ってました
ね。そうですね。
そういう意味ではね、一回もしますよね。なるほど、そうですか。
面白い。
ぜひこれはね、復元したあの稼働させてですね、その様子をぜひ拝見したいな
と思います。そうですね、もう関係機関のご理解を得てなんとかやってみたいですね。
あと最後一つ、あの今回イベントで大学の学生さんとかですね、若い方がね、たくさん今回のイベント参加してますけど、これあの今のアマチュア汚染でね、一番足りない部分という
あの一つでもあってね、私ね、今年50歳ですけど若手と言われるぐらいですからね、あのおっしゃる通りだと思います。私も実はそういう思いがあって、あのアマチュア無線、確かに携帯電話こんだけ普及して、無線の存在意義というのもね、あのどうかというのはあるとは思うんですけど、やはりそのこの小さな無線機1台で、中継機もなしで世界中と更新できる、そのワクワク感というんですかね、それはやっぱりあの時代を超えてあの分かるはずですし、まさに今インターネットでやっているそのいろんな出会いといいますかね、あのああいうものというのもまさに無線では昔からやっていたわけですよね。いわゆるあのアイボールミーティングとか、いわゆるオフラインミーティングというのもあるいは同じですよね、そういう考え方としては。だからそれは今の若い人にも当然受け入れられるようなあの趣味だと私は思ってますので、そういうところにつながるような風にしたいと思っている
ので、なかなかあの我々が無線を始めた時のきっかけと今の若い人たちが始めるってのは違いますから
ね。そうなんですよね、
そのあたりうまく誘導できるようにね、若い人がどんどん無線やれるように広まっていくとね、いいかなと。そういう意味で NCT さんのねアマチュア無線クラブもあるということですから、そういう意味では夏の公開とかでもですね、またさらに PR をしていただく若い人がどんどん来るように
、我々もそこはね努力はしてる、何分弱小のクラブ局であるんですけど
普段はあの今回イベントと別にその、JO1 の ZRX っていうのは、実際にこう運用はされてる、
主にですね、やはりあの今おっしゃったその夏の施設一般公開の時に、公開をするという時によく出てまいりますね。それ以外はですね、実はあまり出てない
という、普段ね、お忙しいわけですから、
そういう前面でやはりあの個人コール持ってる部位は個人コール、私も含めて出ることが多いと、クラブとしてなかなかまとまりっていうことはないんですけど、ただ今回ならこういうイベントがある時にはまさにその受け入れ、ホストとしてあの我々のクラブ局っていうのが存在がね、あの価値があるということになりますので、そういうところで、存在感を示してるんですかね。
そうです。はい、というわけで、東京小金井市にございます情報通信研究機構で行われております、携帯電話のご先祖様誕生100年記念局 8J100DYK、こちらの運用会場からねお送りいたしました。お聞きしたのは情報通信研究機構の、社会還元促進部門、技術移転推進室のマネージャーでいらっしゃいます JF3CGN 滝沢 OM にお伺いをいたしました。
街のシンボル、スカイタワー西東京。併設する貸会議室タワープラザは、 時間貸し料金制で24時間利用が可能。無料駐車場完備。講演会、懇親会、展示会の会場に最適です。企業の研修、サークルの活動場所としてもぜひご利用ください。運営は地元企業で安心、株式会社タナシタワー。各種工事も受けたまっております。詳しくはホームページで今すぐスカイタワー西東京で検索。お問い合わせお申し込みは電話 042-467-1187、 042-467-1187 でも受け付けています。新嫁街道沿いの鉄塔、それがスカイタワー西東京です。
リスナーからのメールを紹介するファイブナイン。
はい、ファイブナインのコーナーです。今日もですね、ファイブナインな FB なメールが来ておりますのでご紹介いたしましょう。お名前がですね、鳥谷さんという方で、コールサインはジャパンゴルフ8エコーフホテルフォークストロットポータブル2がつきます。愛知県の刈谷市 JCC が2011ですね。鳥谷さんからいただきました。JG8EHF ポータブル2より 6mAM に出ています。また6mAM、
いいですね。
ね、続いてますね、AM の話題がね。2エリアでは毎週土曜日21時からロールコールに参加しています。同時に3エリアでの月曜の最終土曜日21時より50メガ28メガ144メガの AM ロールコールにも移動をかけて QRV 通信をしています。すごい、50とか28とか2メーターでも AM があるんですね。
2メーター AM やってる人は珍しいです
ね。無線機がなかなかないですもんね。
ないね今ね。
移動の際には自作のゼップアンテナやダブルバズーガアンテナなどで更新しています。 AM は奥が深いので楽しいと思います。たまには、チャウス山高原道路からオンエアしていますのでよろしくお願いいたしますね。使用リグも RJX601、CQP2300、TR5000 すごいね、
懐かしいです ね。
TS660、TS660 が一番この中で新しいですね。リグ等を使い分けて使用しています。144メガの AM は TS700 の前期モデルを使用
しています。
やっぱりね TS700 しかなかったですよね、 AM ついてるのね。この番組も、長く続けてほしいです、はい、頑張ってください、はい、新しいリグも欲しいのですが、貧乏で買えません。せめて QRL ステッカーをくださいということでメールをいただきました。
なるほど。
どうでしょうこの AM、
700の前期モデルってのはいいですね。
いいですね。TS700
のですね。
はいはい、まだ表示がデジタルじゃないこのね。
ないやつですね。
ダイヤルが二重になってるやつ。
そうそうそう。まあね、2メーターの AM は本当に珍しいですよ。
あ、
ね、6メーターはねたくさんいますけどね。
6メーターは AM のね、
はいはい、
メッカですからね。
あの方もぜひ頑張ってほしいですね。はい。
あと28メガもやってらっしゃる、
うん。そうですね。
うん、いいですね。
愛知県刈谷市か、
うん、
長波の送信所があったところですね。
あ、そうですか。
そうですね。
あ、そうですか、そうですか。
私前行きましたよ。
あ、そうですか。わざわざ
行きましたね。
あ、そうですか。ぜひですね、AM6 メーターに限らずこうやって、はい、他のバンドも
頑張ってほしいですね。
頑張っていただきたいですね、はい、私も6メーター AM 大好きな
ので、やりましょうね、 AM ね、
どんどんやりたいと思います、はいはい、先ほど鳥谷さんとお読みしたんですけど、お名前は鳥谷さん、鳥谷さんの間違いでした、ごめんなさい。どうもありがとうございました。ステッカーをお送りしたいと思います、は
い、
車か、あ、またお家の玄関とかですね、はい、貼っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
FB サウンドたなしは無線機と真空管オーディオを販売するウェブショップです。アマチュア無線機やアンテナはもちろん、特定省電力トランシーバーや同軸ケーブル、コネクター類も数多く取り揃えております。そして無線につきもののアンテナ工事も受けたまっております。アンテナの新設、増設、撤去、タワーの建設などどうぞ当店にお任せください。無線ファンの中には意外とオーディオ好きの方も多いですよね。当店では真空管アンプ、スピーカー、オーディオ機器のキットなども販売しています。 QSO の合間に音楽を楽しむのもいいですよね。無線機と真空管オーディオのインターネット通販 FB サウンドたなし、 FB サウンドたなしで検索してください。
はい、はい、ということ、はい、
今日もね番組終わりに近づいてまいりましたが、
はいはいはい、ここでですね、4月期にですね一山二山の国家試験を受ける方いらっしゃるんじゃないかと思いますけど、ね、
いらっしゃいますね、はい、絶対いると思う、
こちらに朗報でございましてですね、はい、なんとですね3月31日と4月1日、31日は二山、そして、4月1日は一山ということで、受験のですね直前の講習会、こちらをですねここのスカイタワー西東京のタワープラザでですね、行うと、こういうような予定がございましてですね、受講費用はそれぞれ6500円ということで、うん、こちらの方にメールかファックスで、お申し込みくださいというようなことでございましてね、はい、これはあの今まで勉強している方がですね総まとめというようなことで、うん、この予想問題を中心にですねこの解き方とかですね壺をですね教えていただくというようなことで、これは大変有効な講習会ですよ。有効です
か？これ聞くと受かりますね、
はい、
じゃあね、
はい、うん、まあ、ぜひですね、こちら受けていただいてね、上級を目指していただきたいというふうに思いますよ、はい、こちらは詳しくはですね、スカイタワー西東京のホームページあるいは FB サンドたなしの方でもですね、告知をしておりますのでね、はい、こちらをご覧になってください。ぜひねよろしくお願いします。
はい、
それではまた次回お送りしましょう。お送りしたのは JK1MIG 鈴木と
JK1BN 田中でした。それでは
73&88、
この番組は無線機と真空管オーディオを販売するウェブショップ FB サウンドたなしがお送りいたしました。